皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第510回目、先週に引き続き上野さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
タイムセールを出せば結構売れて、売り上げが上がってるからまあいいやっていう
で、なるほど、
かけてたんですよ。
なるほど。
そうすると、それで結構、割と値下げして売れる、値下げして売ってしまってたところがあって、原価が、結果的にすごい、原価率が上がってしまってたっていう。
なるほど。
まあ一つと、もう一つが、武器のかけすぎ。報告のメンテナンスが割とサボってしまってて、楽天の方は割と、こまめに見てたんですけど、アマゾンの方に入れてなくて、で、アマゾンの規模がそんなに大きくなかったので、割と放置し気味だったのが、まあ、ものすごく、こう、広告効率が悪くなってたっていうので、この二つが大きく原因だったので、
なるほど。
まあそれに対する対策として、まあ、大きく3つで、1つは、まあ、数字のリアルタイムの把握。それはもう、そのぐらいから、まあ、月次決算をマストにして、まあ、それまでは会計は結構丸投げだったんですけれども、だと、まあ、自分とスタッフと出てるで、毎月月次決算を早く出せるように
。出し
ちゃう。あとは、あれですね、管理会計の表を、作り直して、で、割とこう、リアルタイムに、商品ごとに、モールごとに全部、
出して。
できるように、はい。で、広告の調整とか、売価の調整とかできる。で、もう一つが、販売価格を結構上げましたね。20% に、短期的に。で、もうそれでもう売れなくなるんだったら、もうその人は、
やめちゃえ。や
った方がいいなと思って。
で、なるほど。
は広告費を、まあ、ちゃんとテナスするというか、ですね、割引率を、楽天とかも割引率を小さくしたり、アマゾンのタイムセールの参加も、今まで一律 15% で参加してたのを、まあ、10% にしたりとか。
したりとか。なるほど、なるほど。
で、タイムセールの参加をやめて、スマイルセールだとか、そうですかね。まあ、そういうのをちょっとずつやって、で、なんとか、その、去年の、着地までにはプラスに持っていく。赤字は免れたって感じ。
いや、でも、よかったじゃないですか。でも、ね
え。ねえ、まあ、なんとか間に合った。ギリギリ、もうちょっと、気づくのが遅くて対策が、まあ確実に赤のまま終わっちゃってたなと思
って。だったってことですよね。なるほど。
まあそれを反省して、まあ継続してるので、今期は、売り上げは、利益はちゃんと確保できてる。
できてる。あ、なるほど、なるほど。
売り上げが結構、削退で、下がっちゃってますね。
なるほど。
なかなか、楽天が厳しい状況になってきてる。
ああ、そうですか。
はい。
でも、ね、まあ、売り上げ下がっても、ですよね、ちゃんと、
利益が残せたっていうことは、
はい。
結果としていいことですもんね、だって。
そうですね、はい。
だって前までは、
はい。
ね、やっぱり、あれでしょ？やっぱ売り上げ上げるために、
はい。
原価、売価下げたり、
はい、
やらなくていい、やらなくていいっていうことはないでしょうけども、はい、セール参加したり。
そうですね。
ね、セールは参加すればもちろん売り上げは上がるんだけど、
はい。
とは言っても、やっぱり、その分の、ね、利益も削っていくわけですから、
はい。
やっぱりそこをちゃんとこう、冷静に、こう判断してって、数字を見ながら調整してった結果がね、やっぱり、最終的に、赤字を免れた黒に刺すっていうことですからね。そうですね。
やっぱりこう、数字をいかにリアルタイムするかっていうのが、
うん、
まあ本当に今更ですけどね。もっと早く。まあね、もっと早くっていうか、まあ、本当当たり前っちゃ当たり前なんですけど、やっとできてきたなっていう感じです。はい。
でも、前に小田さんが出た時に言ってましたけど、小田さんも同じこと言ってましたもんね。
はい、あ、本当ですか。
売価をやっぱり、細かく調整してったんで、はい、100円とか200円を上げてったって。
そうですね。はい。
うん。で、それが、まあ、単月としたら、それほどの利益、
はい。
額じゃないけども、年間通すと、やっぱ数十万って変わってくるから、はい、数百円のその、値上げ、
はい。
だとしても、はい。で、もう本当に数パーセントの利益改善ってこんなに変わってくるんだなって、しみじみ。言ってましたけどね、前、ね、ラジオ出た時に。
もう私も全く同じことを思います。
っていうことですよね。
最初の上げた時は 20% 一気に上げ、全体的に上げたんですけども、まあ、徐々に、いろいろ CVR とか CTR 見ながら、上げていってますね。この一番大きい桁のところの位が変わるところでいつもちょっと躊躇しちゃうというか、例えば3980円を1000円台に持っていくのにちょっと躊躇するっていうのはありますね。
そこなかなか微妙なラインですよね。
そうですね。そこまでは割とこう、上げれるんですけど、そこに、その多分、上げる側の、まあ、特に上げる側の、なんかその、ブレーキがあって、上げちゃったら上げちゃったで、割と、いけることも多いなと思うんですけど、なかなかちょっとその、2キュッパから3000円台に、
そうですね。上
げるのが、割と。
そうですよね。
そうですね。
ね、2600円から2700円に上げるのはまだいいかもしれないけど。はい、
そうですね。
ね、それが3000、3っていう数字が見えるのとね、見えないのと大きく違いますからね、やっぱり ね。そこは確かに躊躇しますよね。
そうですね。
でも、はいはい。
最近ちょっと思ってるのは、今って楽天の表記が SKU プロジェクトで、一番小さい数字、からっていう風な、いくつかもう、以前だったらもう2キュッパだったら全部2キュッパに揃えないといけないところが、SKU プロジェクトで、金額を SKU によってバラバラにできて、一番小さい数字だけが表示されるので、これだったら別に、その無理に、2キュッパを表示させるために、価格上げることを躊躇しなくても、一個だけその価格にしておいて、あるいはもう一個だけちょっとちっちゃい数字にしておいて、他の売りたいものはもう少し、本来の売りたい人にしておけば、そこまでなんかこう、クリック率は変わらないのかなっていうふうに 感じて、だから昔よりも上げやすい環境、楽天に関しては上げやすい状況なのかなと今思っています。
なるほど。はい、なるほど。
まあ楽天はもともとちょっと割と、でも、アマゾンに比べては売れやすいなと思うんですけど、なんかちょっと最近感覚的にアマゾンもそんなに悪くないなっていう気はして、
なるほど。
なんかちょっと前まではアマゾン全然なんかもう価格だけしか見てくれないっていうイメージだったんですけれども、思い切ってどんどん価格を上げてもそんなに売り上げに影響ないどころか、アマゾンの方が今伸びてきているので、アマゾンもそんな悪くないなっていう最近は、
なるほど。
見直すようになりました。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、でもいろんなその、利益改善を行うことによって、なんかこう、いろんな、その改善方法を上野さんなりに見つけて、で、うまくこう、ね、結果がついてきて、まあ、でもいろいろ試行錯誤はあったんでしょうけども、
そ
こ
う
に
ですね。
たどり着いたって感じですかね。
そうですね。なんか、本当に、基本的に大事にしなきゃいけないことを、まあ、細かくちゃんと、やれるように、やっとなってきたって感じですか
いや、でも、あるあるじゃないですかね、上野さんね。それって、だんだん
ね。
こう、
そうなんでしょうね。
最初私、多分、皆さん、分かってやってると思うんですよ。やっぱり、利益どのぐらい残さなくちゃいけないから、バイカーをこの設定にするとか、ね、
そうですね。
輸入するんで、関税がどのぐらいかかるから、このぐらいはちゃんと上乗せしなくちゃ。
そうですね。
ね、送料無料って出さなくちゃいけないから、送料分足しとかなきゃっちゃって。多分、いろいろ、こう、足して足して足して、最終的に、じゃあ利益率がこのぐらいだ、になるから、じゃあこれで行こうって計算してるはずなんですよね。
そうですね。
でも、やっぱり状況がこう、変わってくると、為替も変わってくる。これだけの、ね、
そうですね。
円安が続いてくると、もう10年前と全く違いますからね、輸入してる状況、環境がね。
そうですね。全然違いますね。なんかその、会計をちゃんと自分で把握するようになって、やっぱりなんかこの全部が繋がってきたというか、会計事務所に全部丸投げしてたときは、なんでこういう数字になるのかっていうのが全然自分の中で腑に落ちなくて、
なるほど。
ま、うん、本当になんかよくわからないまま、
な
でき
るほ
て
ど。
る
な
感
るほど。
じだったんですけども、やっぱ自分でつけて、ちゃんと、まあ、簿記は取ってないんですけど、ちゃんと簿記的なことを理解していくと、かなり、こう会計に出てきてる数字と、まあ実際にこう、活動がつながってきたなっていう感じは、すごい最近してまして、為替がどれぐらいになったら、原価率どれぐらい変わるとか、すごい見落としてたのが、会計の時に最後になぜか利益がちょっと上がるっていう謎の現象はずっと何年間も謎だったんですけど、これが自分でつけて、関税だったっていうのが 関税って、まあ、商品と一緒で、税金だけど税金じゃないみたいな、なんかこう、支払った形がないけど、ちゃんと資産計上しないといけないっていう 規制があるっていうのを、なんとなく分かってたけれども、全部直して月次で締めてたので、で、だけ宙に浮いてたんですよ。
なるほど。
一番最後に、決算の時に、関連を数百万載せたら、うん、それがまるまる、今までなかったものが利益として載ってて、うん、何この土地みたいな感じだったんですけど、
うんうん、
それが、その謎が解けたり。
解けて。はい、なるほど。
まあ、ちゃんと毎月、商品棚卸と関税の卸しを、うん、していくことによって、
ま
あ、その、自分が今月いくら稼いだか、稼げたのかっていうのが分かるように。
うん、うん。
っていうのは、本当に今更、今更かよっていう、あれなんですけど。
いや、結構、どうでしょう。やってる方はやってるんでしょうけども、
はい、
自分も結構、そこ、見逃すところ
あって、そうです
か、うん、はい、だから分かりますよ、上野さん、その、
はい、
うん、気持ちはすごく。
こんなに原価が変わるんだろうっていうのが、ずっと後で、うん、で、それが、うん、その正体が関税だったっていう。
あ、そうだったんだ、うん。
関税をちゃんと計上してないから、
原
価がぶれてたんですけど、関税をちゃんと毎月
計上、うん、計上しとけばね。
はい。
はいはいはい。
ブレなく、原価率が一定になってきたんで、
うんうん、
すごい、信頼できる、試算表ができるようになったなっていう。
でも、輸入するタイミングにもよるんじゃないですか、
あ、そうですね、はい。
そうですよね。
そう、そこが今ちょっとどうしようかなっていう謎の
部分で、うん、
厳密に言うと、
うん、
輸入したタイミングの為替レートで、
うん、
支払った金額を、
うんうん、
毎月、計上していく
んです
けど、
うんうん、
どのタイミングで仕入れて、どのタイミングで売れたかっていうのなんて把握しきれないと思うので、
うんうんうんうん、
そこって皆さんどうやってやってるのかな？はい。
これ、いいのかな？俺、自分がやってたのが正しい。私はもう、会計事務所にそう言って、
はい、
やってたんですけど、
はい。はい、
関税をもう、
はい。
原価に入れちゃったんですよね、もうざっくりと。
はい、はい。
うんうん。で、それで毎月棚卸しの計上して、
はい。
出してましたけどね。
は
い、ああ。だから、はい、輸入すると、また、まあ、その時はまだそんな頻繁じゃなかったんで、今ほど。
はい、はい、はい。
うん。だから、例えば100円で計上する時もあるし、はい、150円で計上する時もあるみたいな。はい、で、でも、はい、まあ、要は最終原価法っていう方法ですよね。最終的に、はい、最後に仕入れた金額が、その、
は
い、在庫の単価になる。計上方法でやってたんで、だから、マイナス、確かに、ブレるわ。ブレたんだわ、それで。確かに。
あ、まあでも
そう。ああ、そうそうそう。うん、そうです、そうです。そうです
時
ああ、だからどっちがいいんでしょうね。
いや、すごい厳密にやるんだったら、
確かにそうだわ。
でも、混ざるじゃないですか、太鼓。
混ざるんですよ。そうなんですよ。そこがね、
それどう可能じゃないのかなって思ってるんですけど。
いや、確かに上野さんそうかもしんない。
でも基本的にその菊さんおっしゃるように、
うんうんうん、
最後に仕入れた時の、
うん、
金額に合わせるっていう風な形で うちもやってて、そうすると何が起こるかっていうと、うん、今みたいなタイミングだと円安が続くと、うん、在庫の棚卸しの評価額が
そう。
何もしてないのに上がっちゃうっていう。これ、
そう。
資産だったらいいけど、在庫資産が、
うん、そうなんですよ。
で、計上しなきゃいけないっていうのが、
そうなんですよ。
で、それ
って、そうなんです。
って考えていいのかなとか、でもそれを抑えると、うん、それは、脱税になっちゃうので、最終的には絶対に、
うん、
評価額を、合わせないといけない。か、うん、もう、決算期が始まる前に、こういう会計方法でいきますっていうことを届け出をすると、 算の仕方が変えられるようなので、
うん、
まあそっちでやるか。でもそれだと実務的にちょっと無理があるなって。
うん、もうだからなんか二つの形状あるって、うん、私聞いてて、ではい、平均原価法だから仕入れ。
はいはいはいはい。
例えば100円で仕入れたのが、
はい、
今、在庫が、例えば50個あると。
はい。
うん、100円で仕入れたのが50個あると。
はい、
で、次に仕入れたのが、例えば、はい、150円で仕入れたのが、はい、20個仕入れたと。
ああ、はいはいはいはい。
で、そうすると、150円の評価が、前の50個で仕入れたのまだ150円の評価になっちゃうんですよね。
はいはいはい、
最終原価でやると。で、
はい、
そうなんだ。これって正しいのってさ、もうさ、いろいろこうやりとりしてことありましたね、確かに。会計事務所と。
そうなんですよね。為替があんまり動かなければ。
うんうん、そうそう。
そうできる
んですよ。
全然
ないんです。1円2円ぐらいの誤差だったらね。
はい。
うん、そうなんですよね。
こんだけ為替が上下すると結構その、うん、為替差損がかなり大きく。
確かに、そうだわ。
あって、それはまあ実態を、果たして反映できているのかな
確かに、そうだわ。
なんて言うんですかね。まあ、長い目で見れば、そんなにプラスマイナスないのかもしれない。今年は得するけど、それの、評価額が上がった財
産。そうですね。
うんうん、6年度に持ち越しても、それを売ることによって、まあ、
うんうん、
6年度損するだけなので、
うんうん、
まあ、今年、どう、利益にするのか、損失にするのか、うん、長い目で見れば、そんなに変わらないことなのかもしれないんですけれども。
そうですよね。だから長いスパンで、ちょっといろいろこう、見ていかないと。
そうですね。
うん。
それを考えたらやっぱりもうあんまり無駄な在庫を持つっていうのは。
あ、だからそういうことなんですよね。そうそうそう。そう。それも言われた。そういうこと。うんうんうん。だから売れない在庫はもう早く処分してみたいな。
そうですね。
うん。
なんかどうしてもやっぱり最初の頃は PL 志向というか、からって、売上に、販管費見て、最初に、持ってればいいや、みたいな考えで、見てたら、やっぱりこう、どんどん積み上がる、その商品、棚卸し在庫の比率とか、が、あまり重視できなくなって、やっぱり、BS 思考というか、どれだけ内部留保を残すかとか、
はいはいはいはい。
無駄な商品の棚押しをどんだけ減らすかみたいなところもちゃんと意識していかなきゃいけないなっていうのが。
そうですよね。確かに確かに。確かに。
ところですかね。
確かに。だから、そうですよね。上野さんがやっぱりその辺を、やっぱ自分ですごい意識し始めたっていうことは、はい、やっぱりいい結果につながってたん、つながってきたんじゃないかなってね、今日話してて思ったんですけども。
そうですね。やっ
ぱそ、うん。
そう、かなり大きな赤字の状況
なので、
相当、お腹痛い、
うん、
感じの中で、まあいろいろこう、うん、そうですね。考えて、行って、ちゃんと細かく、
うん、
ようになる。
そうですよね。
うん。
うん。まあ、そこ得意な人と不得意な人って私いると思って。
ああ、はい、はい。
うん、うん。で、やっぱり、売り上げ、ね、伸ばしていくと、
はい、
だんだんこう、これでいいのかなって思っちゃう時期もあると思うんですよね。
はい、そうですね。
うん。で、ああ、今月売れない、もっと売れなくちゃ、来月どうしよう、じゃあセールやろう。
はい。
ねえ、そのセールに参加するには、
これだけ手数料取られる、広告費この問題取られるみたいなね、そこを、
ね、
本来はやってるつもりなんでしょうけど、
はい、
なんか売上先行になっちゃうと、
そうですね。
ね、その、実際じゃあ、どのぐらい残ったのとか。
はい。
いや、とりあえず売上伸ばすために、売上の上がれば今度 SEO で上に上がってくるし、そうすればまた利益も上がるだろうから、みたいな。なんか、まだよく見えないような、
そう
ね、
そうですね、
期待しちゃったりとか、いう状況に入っちゃって、なかなかその、正しい数字っていうのを、こう見ようっていうか、見ることもちょっと、ね、しないっていうかね。
そうですね。
そうなっちゃうと、やっぱり、危なくなっちゃうんだろうなと。
そうですね。
うん。
家を増やすためのアクセルも絶対的にこう必要だと思うん
ですけど。そうそうそうそうそうそうですね。
でもちゃんとこう、スピードメーターを見ながら。
そういうことですね。
ブレーキ踏むところはブレーキ踏む。
うん、
今までその私はスピードメーターぶっ壊れてたんで、ちょっと今何キロ出てるのかとか、ちょっとわからない状態で、なんか、それだけ踏めばいいと思って、
うん、
スピードが出てればいい、ね、
スピードが出てればいい、アクセル踏んでればいい。
で、曲がり角でもこう、スピード出したまま曲がろうとして、ちょっとそうだったっていう感じ、ね。
うんタイヤがすり減ったのも気づかずに、みたいな。そんな感じですよね。
そんな感じですね。
ああ、なるほど。いい表現ですね。
いや、もう本当にそれは、ここ、1年ぐらいの反省、はい、改善と、です。
でもそれが、
はい、
ね、なんだろう、原因も分かった、改善もできる方法も自分の中で分かってきたっていうことは大きな、はいあれじゃないですか、その。
そうですね。
うん。
ちょっと、安心して、まあ、
うん。
アクセル踏める
よう
になってきたなって思って。
そうですよね。そうですね。スピード出せるとこはスピード出して。は
い、そうですね。
ね、急カーブになったらちゃんとブレーキ踏むんだよってのは自分で分かってきたってことですもんね。
そうですね。
うん。
ねまあ、ずっとちょっとあんまり新しい商品できてなかったんですけれども、
うんうんうん、
まあ。こういうのをやってて。
うん。
まあ、これからちょっと、アクセル踏むフェーズ
にな るなという
。
そういうことですよね。
はい、
うん。やっぱり計画的に、スピード出すときはスピード出して。
そうです、ね。
ちゃんと減速するときにはちゃんと減速してっていうのを。はい、うん。
ねえ。まあ、ほんと、最近は減速ずっとしてたなっていう感じです。
なるほど、なるほど。じゃあ、来年はまだ楽しみな。
そうですね。はい。
ことができそうな感じですかね。そしたら。
そうですね。まあ楽しみになるような、ちょっと新しい商品
とか、はいはいはい。
取り組みをやっていきたいなと思ってます。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。来年はまた新しい、
はい。
上野さんが見れることを楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、では、上野さん、次の、
はい。
お友達を紹介していただきたいんですが、
はい、はい、藤川さんを
藤川さん、はいはい、
お願いしたいなと思います。
藤川さんとはどういったつながりで、
はい、藤川さんはですね、最近よく、ご一緒させていただいて、まあそれこそ猪狩さんとかとも、させていただくときによく、
はい、ああそうなんですね。
ですね、はい、
はいはい、
いろいろ教えてもらってます。
うん。
で、藤川さんも、お子さん生まれたので、はい。
うん、
パパとしてのお話も、
なるほど。
させていただきたいなっていうのはあります。
わかりました。
はい。
はい、では、その藤川さんに、上野さんの方からメッセージ一言お願いいたします。
はい。また、育児話をさせてください。
わかりました。
はい。
では、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。ありがとうございます。
はい。はい、では、上野さん、今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼いたします。